皆さん こんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを、京都のセンターからシンクして、世界に向かって発信したいという番組です。今日はライブで、放送させていただいております。ですね、この、国際センターと、いうところにですね、経営学部から、変わりまして、この10月からですね、本格的にこう国際センターの、活動ですね、まず戦略を練って、そして、組織のことを考えて、どういうスタッフ、どういうシステム、そして、どういうスキルを持ってとかですね、シェアードバリューというんですけれども、これマッケンゼというコンサルタントがですね、こうビジネスを行うときに必要となる7つの S、ストラテジー、ストラクチャー、スキル、スタッフ、スタイルですかね、そしてシェアードバリューということなんですけれども、それですね、それを考えるにあたって関西におけるいろんな大学ですね、関関同立はじめ、参勤交流ですね、京都産業大学とか龍谷大学、江南大学とか近畿大学とかですね、そしてまた、我が大阪学院大学とか、摂南大学とか、追手門大学とか神戸学院大学とさまざまなこう大学、ライバル校といいますかあるんですけれども、その大学がですね、どのような国際センターの活動をしているかということを、ちょっと調べてみたらですね、ほとんど、例えば、外国人留学生の受け入れそして、日本人の留学生をですね、海外にこう送ったりですね、そういうあるいは、日々ですね、語学力の、特に英語力ですね、向上に努めるとか、そういうこととかですね、あるんですけれども、多くの大学、大学の5000人大学の規模とかですね、1万人2万人、大きく大学によっては全く異なりますけれども、いわゆる大阪学院大学ではですね、27カ国の国々に50何個の大学とですね、こう提携をして、そしてそこに交換留学とかですね、さまざまな活動を行ってるんですけれども、なんせ、もう今ほぼ戻りましたけれども、コロナの影響で、2、3年ですね、その留学の活動とかかなり、ストップしてたんですけれども、その、反動ということで、多くの外国人の方々がですね、インバウンドで日本に来られるように、これから勢いづいて多くの日本の留学生が世界にこう出ていってやるという、そしてまた、日本政府もですね、10年ぐらいで、今例えば、留学生、日本から行く留学生が20万人ぐらいであるとすると、2030年にはですね、その人数をですね、50万に増やそうとかですね、そしてそれに奨学金なりの給付金をつけるとかですね、あるいは今20数万人の学生が日本に来てるけど、それを40万に増やそうとかですね、かなり大胆な、こう構想が練られてるんですね。その背景には、ものすごくその、日本のこう GDP 見てみても、ずっとここ 2、30年、GDP が500兆円とか550兆円であまり増えてないと、多くの貯蓄はするけれども、そのお金が消費とか投資に回ってないと、そしてまた、労働の付加価値の層はですね、 GDP その生産性があんまり高くないと、その高くするためには、このままでは人口が日本減っていく、これはどうしようもならないと、そうなったら、日本を好きな、アニメとかついて日本好きな、日本好きな、学人の方たくさんおられるんで、そういう方々ですね、いわゆる異文化のコミュニケーション、留学を通じて来ていただいて、そしてできれば、 その長く滞在していただいて、高度な技術力を持っている人はですね、もう日本人と一緒に働いていこうという、まあ、企業もそういう人を求めていると。ただそれをグローバル人材っていうとすると、外国から日本に来た人も、あるいは、日本から、世界を目指してこうグローバル人材になって、日本に戻ってきた人もほぼ、同じというふうに考えればですね、多くの日本人がもうちょっとでも、僕は海外に出ていった方がいいと思ってます。例えばどうしてそう思うかというと、YouTube とか見てたらですね、今めちゃくちゃ面白い YouTube があって、例えばオーストラリアとかカナダにはですね、ワーキングホリデービザでですね、そこに行って、まあ、バイトですね、働けるんで、こうやってる、そういう人の YouTube を見てたらですね、まあ、オーストラリアの場合はめちゃくちゃ給料がよくてですね、時間給が日本だったら1000円のところ、まあ、2、3000円ですね、3000円近く、まあ、3倍ぐらい、のその魅力的な、アルバイトがあると。これ本当にね、もう驚くべきことは、僕は1983年にオーストラリア1年間、まあ、語学留学みたいなものをしたんですけど、その時、まあ、日本円もそこそこ強くてですね、オーストラリアって日本に比べてめっちゃ物価が安いんで、ほぼ、その時の感覚からいくと半額までいかないけども、日本のまあ3分の2ぐらいでいろんなもの食べられたりですね、安かった。今はもう全くその反対の現象で、30年以上経過したらですね、反対にオーストラリアがすごく高くなって、日本が安いと。そうだったらですね、僕30年前に、まあ、40年前ですかね、1940年前に、そのちょうど40年前に、まあ、オーストラリアに1年間行ったんですけれども、その時の、僕でもこうオーストラリアにこう行ったと。今の若い人はですね、僕は大学で教えてて、まあ、特に国際センターというところにいて、僕が学生だったらですね、まず今言われてるのは、売り手市場で、まあ、そこそこの会社に、まあ、就職できると。しかし、就職しても3年で、文系だったら5割とか7割とかものすごく、高い確率で、転職を考えて実際辞める人が多いと。なぜならですね、それは、今リクルートのいろんな、サイトがありますように、簡単に、次の職が決まると。で、人生、100年あるいは、ライフ&ワークバランスっていうか、まあ、仕事とライフのこう両立という観点からいけばですね、やっぱり楽しくこう人生を過ごしていきたいと、充実した人生したいと、一つの会社に入って、そこでずっと勤め上がるという、まあ、昔の考え方よりかですね、いろんなことをしたいと。でそうするとですね、僕だったら、まあ、大学卒業して、まあ、働いて、ちょっとお金を貯めると。そして貯めたお金をベースにしながら、オーストラリアとかカナダとかでワーホリで行って、そこで英語を身につけて、そしてある程度向こうの方が、海外の方がですね、ペイもいいんで、給料もいいんで、そこで働いて、まあ、物価も高いけれども、できるだけ、質素な生活をして戻ってきて、こうグローバルな仕事をやる、あるいは青年海外協力隊とかですね、 JICA とかそういうところに入って、まあ、いわゆる開発援助を通じて、世界平和のために貢献すると、まあ、そういう活動がいっぱいあるんですね。で企業も、そういうグローバルな、視点、英語ができて、日本を、まあ、日本内のこうチャチなところで競争する、これレッドオーシャンというんですけども、そういう人間よりか海外に出てブルーオーシャン戦略で、新しいもの、なんていうかな、今まで誰もやったことないような、ことにチャレンジする、若い時20代はそういうことすればいいと思うんですね。で講師が言ってるように10、15にして、学問に志して、そして30にして、立つと、40にして迷わず、50にして天命を知るということがありますように、まあ、30までですね、とことん、もっと自由にやればいいと。なぜなら、人生 100年時代、昔はもっと短かったんですけれども、まあ時代が変わってきて今、僕も66歳に、もうあの9月になるんですけれども、昔の66と、今の66と、全く違って、まあ僕なんか今の感覚で言うと、まず40歳ぐらいの感覚しかないみたいに、まだまだ先は長いと、こう定年なんか関係ないみたいに、定年があっても自分でなんか見つけてやったらいいという、まあ、その国際フリーターという、まあ、僕のもともとの肩書きは国際フリーターというふうに、もともとフリーターの方が自由であるということをもう30年前から言い続けて、本も出して、今もどっかの組織に属して、やるというのは楽かもしれないけれども、まあ、気持ちは、まあ、フリーターの気持ちであるとということで、そのように今売り手市場なんで、どっか働くとこがあると、そしたらですね、僕はその、そういう、まあ、中国とか比べて、まあ、あの割と就職しやすいと、で給料があんまり良くない日本から一歩外に出て、こう世界を知って、本当の、まあ、例えば、あの YouTube 見てオーストラリアにそこに行ってる日本人とか生き生きしてるというか、それは全てではないけれども、一歩日本のその妙なこう偏差値とか、妙な茶地な競争とか、その組織の中における何かとか、年功序列とか、終身雇用とか、そんなことをもう無視して、外に出ればですね、まあ、僕自身もそうだったんですけど、むちゃくちゃ弾けるような、楽しいことがあったんですね。で今の若い人は、もっとそれをやるべきだとというふうに僕は思います。語学っていうのは机上の学問なくって、実際スポーツのようなもんで動きながら、勉強したり、あるいは YouTube でもすごくいいYouTube があるんで、まあ、英語って昔と比べたら、おそらく10分の1ぐらいの努力で、すごく実際役に立つコミュニケーションできる英語が身につく時代が来てて、どうしてみんなそれをやらないかなというふうに、僕はすごく不思議になります。昔なら英語勉強しようと思ったらものすごく、マンツーマンレッスンを受けようとするとめちゃくちゃ高かったのに、今はもうそんなこと無料でできるし、京都の街行ったらこのラジオ終わってからどこか外行って外国人の方と会話したいなと思ってるんですけど、何でもこうできると、それをですね積極的にどんどんやるべきだとすごく思います。まあ、国際センターというところについて今、もう当たり前のことを言うよりか、僕は国際フリーター的な考え方で、とりあえず世界に出て皮膚感覚で学んで、そして生きた英語を習得して異文化コミュニケーション能力を身につけて、新しいもの をどんどんやっていくと、まあ、その時代が来たんで、まあ、そのように話しているとですね、まあ、楽しくなってくるんで、まあ、そのようにポジティブに、グローバル発想で、オープンでグローバルでユニークなこう、まあ、ブルーオーシャン戦略というんですけども、まあ、それをぜひともやっていただきたいというふうに、まあ、大学でも言いますし、そしてこのラジオのシンクタンクジャーでも述べたいと思います。ということで、今日のラジオカフェ大阪学院大学国際センター教授中野保でした。どうもありがとうございました。